ご理解第54節。徳のないうちは心配する。信徳を受ければ心配はない。損徳を任せ、生死までも神様任せに慣れた時の状態が心配はないの時である。信徳を受けるということは、神を信じ、神に信じられることである。私どもの場合、あまりに心配なことが多い。そこに信心の精進が求められるのである。不思議に不安から安心の世界が開かれ、闇の世界から光明の世界に移り住むことができる。すでに信徳の世界である。闇の世界から光明の世界と師匠大坪宗一郎氏は表現しておられますが、これは助かりの世界、光明の世界、助かりの世界、しかもただの助かり、かいそめの助かりではない、まことの助かり、未来永劫を助かっていける、そのまことの助かりの世界ということだと思いますね。この天地金の神様の願いは、人間氏子が助かることだと。その人間氏子の助かりを第一とされる。ではその神様が願われるところの氏子の助かりとは、どういう助かりを神様は願っておられるのか。助かりというものもいろいろありますね。ただ普通に言われる信心による助かり、まあ拝み屋さんにお願いをして助けてもらうとか、パワースポットを訪ねて、そのパワースポットに行って願い事を叶えてもらう助かり方というのもあります。確かにそういう助かり方もあります。そのいわゆる普通に言う信心して助けてもらう助かりというのは、その自分のまあ大抵の場合はわがままな願い事が多いものですけれども、その牙城牙欲の願い事、わがままな願い事を叶えてもらうところに感じる助かり、そういう自分の願い事を叶えてもらって、ああ助かったという助かりが、まあ一般的な助かりなのでしょうけれども、この天地金の神様が願われるところの助かり、それは師匠も誠の信心とおっしゃっておられますが、その誠の信心によるところの真の助かり、誠の助かりをもって、神様が願われるところの真実の助かりというのではないかと思いますね。誠の信心によるところの誠の助かり、真実の助かり、これはただ神様にお願いして、あるいはパワースポットに行ってパワーをいただいてというのでしょうか。自分の願い事が叶った、それこそ学業の神様であったり、お産の神様であったり、交通安全の神様であったり、まあ商売繁盛の神様、いろいろな神様が日本にはおられるようですけれども、それらの神様にお願いをして願い事を叶えてもらう、無病息災というのでしょうかね。そこにいただくところの助かり、まあそれももちろん助かりの中に含まれましょうけれども、それは誠の助かりではない。私ども人間の神様が願われるところの誠の助かりというものは、人間がどういう中にあってでも、たとえ悩みというものがあります、そういう悩みの中にあってでも心が助かっておられる、その心の助かりを神様は授けたい、 与えたいと願っておられる。その心の助かりはどこから得られるのか、いただけれるのか。それはただ単に自分の願い事が叶ったから助かるという助かりではありませんね。もちろんそういうものもありましょうけれども、含まれるということですね。それはよりもっと大きな本当の助かり、それは私どもの願いが叶わない時でも助かっていける、助かりの心をいただけれる助かり。願い事が叶うとか叶わないとかいうことをも含めてでも助かられる心、これこそ誠の助かりというのでしょうが、その誠の助かりをいただくためには私どもの心が育っていかなければならない。誠の助かりとは願い事が叶うことによる助かりではない、心が育つことによる助かり。より本当のこと、神様のより本当の、まあ、心がわかるというのでしょうかね。心に触れる、神様のお心に触れての助かり。私どもの心が育つことによる助かり。それこそが神様が本当に願っておられる、人間氏子に願っておられる人間の真の助かりだと思いますね。得てして願い事が叶うことによる助かりで、その世界で、まあ、止まってしまうことが多いですね。まあ、これはいわゆる御利益信心と言われる信心かもしれません。そこからさらにもう一歩進んで、誠の信心ということにならなければ、誠の助かり、それこそ願い事が叶わない時にでも心が助かっておられる、そういう状態の誠の助かりという世界にはなかなか入れるものではありませんね。その誠の助かりをいただくためには、やはり誠の信心をさせていただかねばならない。では誠の信心とは何か。それは願い事を叶うことだけを目標においての信心ではない。むしろ自らの心が育つこと、そこに焦点を置いての信心だということになります。心が育たないから助からない。心が育てば、より本当のことが、より本当の神様のお心が、神様の心の内が分かれば助かることができる。そこにその難儀なら難儀に込められた神様の御思いというものが、そのお心が分かる。そこに触れるから助かっていけれるのですね。そこにはやはり私どもが自らの心を育てようという。それこそこの世には魂を磨きに来たのだと。師匠が、心磨くに砥石はいらぬ、己が心の悩みが砥石と教えてくださいます。その今悩みがあるならば、その悩みこそが私どもの心をいよいよ豊かに大きく太らせるというのでしょうかね、成長させるための栄養だというわけです。まあ、需要物ですね。その悩みこそが、その問題こそが、私どもの心を育てる栄養なのです。そのことが分かり、あ、それこそ、良薬口に逃がしとも申しますけれども、そのまさに良薬なのですね。今、苦い目に遭っている。苦虫を噛みつぶすような、顔から火が出るような、何かそういう目に遭っている、苦しい目に遭っているとすれば、それはまさに良薬口に逃がしの良薬だということが、わからねばなりませんね。これはより本当のことがわからなければ、 またこれはより本当のことを教えていただかなければわかることでもないと思いますけれどもね。ためにはやはり話を聞かなければなりません。私どもの心から、あ、今困ったことがある。あ、この困ったことが実は私の心の栄養剤なのだ。カンフル剤なのだ。この困った事柄、この悩みを通して、私の心を育てるのだ。というようなことは、やはり話を聞かなければ、そういう思いにはなかなかなれないものですね。そしてそこに込められる、この、いわば困ったことを通して、いわばこの難儀を通して、心を育ててくれよ。その心が育った暁には、その心を育てることに焦点を定めた暁には、本当の助かりがそこにあるのだと。いうことを神様が、私どもがそこを悟ることを願っておられる。そしてそこに、まあ、いわば困った。私どもにとっては困った。というような状況も神様が作り出してくださっているということですね。その困った事柄、とても実は神様が作り出してくださっておることなのだ。それはそのことが私どもの心の栄養になるから、その事柄を通して心を育てることができるから。と、まあ、これこそが本当の意味においての、本教で言われる、お道で言われる愛をかけよ、ということではないでしょうかね。愛をかけようというのは、ただ単に、まあ、楽に物事が進むということではありませんね。本当の意味においては、それこそ、神様が、私どもが一見すれば、難儀だと思えるようなことを差し向けてでも私どもの心を育てようとしておられる。その難儀と思えること、それこそがまさに私どもの心の栄養であるということなのですね。師匠はそのことを要素愛山と教えてくださいます。要素ですね。心を養うもと。それは山を拝むことだと。山を拝む、山とは難儀だなと思うようなこと、悩みだなと思うような、その悩み、そのこそが、悩みこそが私どもの心を育てる栄養なのですね。滋養なのです。そこに分かって初めて、そこが分かって初めて、そのいわゆる願い事が叶うことによる助かりではない。もちろんそれも含まれましょうけれども、より一層の助かり、真実の助かり、それこそ心が育つことによる助かりを求めての信心、願っての信心。そこに本当の意味での私どもと神様との間柄が愛をかけようの働き。人の私の心を育てることのための愛をかけようの働きだと、信心だということになりますね。どうでも、ただ願い事が叶うことの助かりから、もう一歩先にある誠の信心による誠の助かり、心の育つことによる誠の助かり、そこを目指しての信心でありたいと願いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。